こんばんは、アラサー女のひねくれ会議です。
こんばんは。
今日はレターをいただいておりましてですね、ちょっ
は
と
い。
お読みさせていただければと思います。では、早速。こんばんは。2023年から聞き始め、ここ最近またエピソード1から聞き直している36歳、大阪在住の女です。ありがとうございます。友達とお酒を飲みながら話しているような感覚で楽しませていただいています。取り扱っていただきたいお話が出てきたため、初めてレターを送らせていただきます。お二人は、海辺のストーブ。これなんて読んだ？大、大、これな、
なあ、
なんて読む？
読めないよね。
読めない。大白章。海辺のストーブという、漫画の短編集があるんですね。ちょっと。
諦めたの。
諦めました。大白。なんて読むんですか、これは。どこにも書いてませんね。
わかんない。
わかんないですね。はい。大きいにね、白いに、小さい。これ何？カニ？
カ
なん
ニ。
だろう。短編集という漫画をご存知でしょうか？すいません、読めなくて。全1巻で7つの作品が収録されているのですが、どれも人生に直結するようなリアルがファンタジックに描かれていてとてもいいんです。エピソード100の他人の評価を気にする人の回で服部さんが5段階欲求の話されていましたが、この漫画の収録作品の一つ、海の底からでは、マズローの5段階欲求の話を引き合いに出して、もう一歩踏み込んだ考え方が描かれています。私自身も働く独身女として、海の底からにグッとくるポイントがありましたが、好きな作品が人によって違うようなので、お二人ならどの作品にどんな感想を持たれるのかなと気になります。ぜひお二人で感想などお話ししてみていただければ嬉しいです。ありがとうござい
あり
ま
がとうご
す。
ざいます。すごい
す
ね。
ごいなんかしっかりしたね。レターをいただいた。
漫画読んでみてくださいって言われたの初めてですね。
初めてだね。なんか、あんまりないよね。その他の
ない
さ、なん
ね。
ていうか、ラジオのさ、なんか有名人のラジオって感じもさ、映画とかドラマはこれ見てくださいはあるけどさ、なんか漫画読んでくださいって珍しいよね。
まあ、確かに。
ねえ。
まあ、でも、お互い漫画が好きではあるので、読
な
みま
ん
し
か
た。
読んでるよね。なんかね。
読むね。
すごい詳しいかとか言うと、私はそういうわけではないんやけど。
まあな、なんか今流行ってる漫画とかを追いかけて読んでるかっていうと、そんなことはないんですけど、
そんなことない。呪術廻戦とか終わっちゃった。もうすぐ離脱しちゃっ
呪術
た。
廻戦はしかも結構初期で離脱してしまっても
したいわね。
う、無理でしたね。
私もです。ほんと初期。
やっぱ
漫画
なん
で言う
か、
と2エピソードぐらい。
あ、わかる。なんか本と一緒でさ、やっぱ好みがあるからさ。
好みは結構、漫画はより分かれるよね。
分かれるね。ワンピースみたいなのが好きな人もいるしさ。
読んでませんね。
この、レターいただいた海辺のストーブなんかさ、また全然違うジャンルやん。
いや、確かにね。服
私
部
は
さんも好きそうよね。
どっちかというとこの海辺のストーブの方が、好みではあるんですけど、しかも私読み直して思ったけど、多分一回読んだことあって、
あら。
この展開知ってるぞってなったんですけど、
あら。
読みながらしかも思い出しましたね。
もう確認。でもそういう時あるよね。
そう。
タイトルでピンとこないみたいなね。
あ、そうそうそうそう。
でもこれはちょっとね、多分漢字が難しかったからピンとこないと思う。
それ調べたらサッカーさんの名前っぽいね。
そういうこと？なるほどね。
だから検索したらその作家さんの呼び方が出てくるのかもしれん。
これは、大城こがりさんだって。
大城か
な
がり？
るほど。
だから、 名字
難
とし
いな、今日。
名前と一応分かれてるってことね。
なるほどね。ちょっとそこについては全然、これはなんか4つの文字があるな、みたいな。
いや、
しか思ってませんでした。でも絵のタッチも可愛かった。
可愛いですね。なんかこういう絵につい惹かれてなんか課金してしまってみたいなことをよく夜な夜なしてますね。
確かにね。服部はなんかすごい読んでるイメージがある。
読んでましたね。いつ読んだかは全然覚えてないけど。
それはさ、その最初のさ、無料版だけ読んだじゃなくて、今回のさ、レターいただいた海の底からも読んでたみたいな。
読んでたと思う。なんかしかも紙で読んだ気がする。
あ、なるほどね。
ちょっと記憶が定かではないんですけど、借りたのかな？
はいはいはい。
いや、覚えてないな。そう。
なるほど。
この、改めて読んでさ、引き上げ出されていた、
はいはい
はい、海の底からの話がさ、
はいは
い、確かにいい話だなと思って読み返してたんですけど。
はいはいはい。
これがね、なんか、せっかくなんでこれの話させていただいた方がいいかなと思ったんですけど、これがあらすじで言うと、社会人やってる主人公の女の人と、女の人が自分の大学時代かな？大学時代かな？の友達たちと飲みに行って、で、おそらく多分文学部だかなんだか、サークル活動してたのかわかんないけど、その友人たちが、なんか、自分の詩集を出版したりとか、なんか文学賞で最終選考まで残ってたりとか、その道で開花しそうになってる、まあ努力してる現状にちょっと焦って、自分も多分もともとそこの仲間だったのに、自分はただ社会人として普通に働いて、普通に生活して、生きてんなっていうことに、ちょっと焦りというか悔しさみたいなものを感じて、で、家に帰って、家でしかも恋人と同棲してるんですよね。で、恋人にその絵を話して、なんか、自分にはもうそういう、書いて生きていくみたいな才能がなかったから仕方ないんだけど、みたいな話をするっていう。まあそんな、ざっくり言うとそんな話なんですけど。
はい。
まあ、書くことはさ、特殊というかさ、まあそんなに、ポピュラーな趣味というか、技術じゃないと思うので、あれなんですけど、他人が羨ましくなるというか、こう承認欲求の話でさ、みたいなことは結構、やっぱありますよね。
ありますね。
要素と思っても、ありますよね。
なんかとても自分が平凡に見えるタイミングってなんか誰しもある気がする。
ある。それが多分、問題なんだろうな。なんかさ、漫画でも出てきたけどさ、書くことっていうのがさ、なんていうの、書く活力みたいなのがどっかにあって、それがその、世の中への不満とか、自分のなんかこう、鬱屈した思いがない、あって、それをその、エネルギーに変えて、何かしらその物を作ったりとか、なんか書いたりとかすることができる人が一定数存在するっていう。まあ、それが才能だったりするんやと思うけど。でそういう人たちが羨ましいなっていう、その平凡な自分から見て、そうはなれないから羨ましく思うっていうのは、あるよね。誰しもあるんじゃないかなと。
多いね。
あるな。
なんか、ね、特にこの主人公はその、書くことがもともと好きだったみたいな、なんか全然、 自分はできないわの領域だったらさ、
ああ、確
なん
か
か
に
そこ
ね。
に対してさ、そう、羨む気持ちとかもさ、私とかも全くもう書くとか無理だから、全く何の感情もなく、ただただ、バカみたいにすごいなって思うで終わると思うんやけどさ、どこかしら何かしら自分も経験とかさ、考えとか好きとかそういう気持ちがあるからこその感情なんだろうね。
せやな、やっぱ身近であればあるほど、羨ましくなる率が高
うい
んだ
ん。
ろうな。
うん。これなんかさ、クリエイティブ仕事の人って大体そういう世界ありがちじゃない？
ああ、ありそうやな。なんかその、公開す
うん。
る場所とかもさ、一緒やったり
うん、うん、うん、うん、
する
うん。うん、うん、うん。
やん。最近やったら SNS やったりするのかもしれんけど。あの人のや
なん
つ
か
が
こ
バズっ
の、
てるとか、ある
そう
んだ
そう、
ろう
メンバー
ね。
の中でね、突出してる人たちが多分絶対出てきて、なんか、ね、だんだんとこう自分との世界がなんか離れていくみたいな。
あるね。
まあ、すごい大いにありそ
でもさ、クリエイティブ職の人ってさ、
う。
その、ちょっと、異質というかさ、その他人から評価されて初めて価値が出る世界やん。だからやっぱ承認欲求とかとすごい結びついてる部分もあるんじゃないかなっていう気がするよね。なんかさ、その、自分が良ければいいっていう世界じゃなかったりする面も多分、あるやん。
ある。なんかそのね、食べていくためにはみたいなのを
あ、
よく
そう
ね、
そう
言わ
そう。
れるよね。
難しそうですよね、だから。
確かにな、難しそうだな。なんか、令和の虎っていう番組でなんかそういう人が出てきてさ、なんか、自分は何事も人の意見とかも取り入れず、ただひたすらにこうやりたいみたいな。なんかそこがあるのに、こう、誰かの声を聞かなきゃ、こう世の中としてやっていけないみたいな葛藤の話をしてらっしゃって。
あ、やっぱあるんや。やるよな。
で、なんかその意見が入ると、こう自分が没頭して作業できてないって思ってしまうんだって。自分の道を進んでなかったらそう思ってしまうから、なんかもう、みたいなのを感情をぶつけてる人がいて、なんかもう、結果、そのお金を出してくれる、ただただ自分の作品が好きなパトロンみたいな人をつけるしか方法はないんじゃないかみたいな話をしてて。
すごいね。そこまで行き着いてしまった。
そう、すごいなんか結論というかなんか、話の中だったんだけど。いや、でも確かにその、承認欲求を求めながらも、他人の声に左右されたくないっていう自我も強かったり、いろいろあるんだろうなっていうのをすごい思います。
なんかそこ折れてしまったらもはや自分の作品なのかっていう葛藤とかもありそうだよな。
ありそう。すごい。ありそう。それをひたすら悩み続けたゆえに開花するかどうかっていうのが出てくるんだろ
いや、せやな。
うね。
なんか、でもさ、私この漫画でさ、読んで真っ当だなと思ったのがさ、その、この主人公ってさ、その自分が今、文章を書けてないっていう現状があってさ、まあそれはその自分のその仕事したりとかいろんなことに時間取られててっていうのも、ある上で書けてないっていうのがあるけどさ、それをその、自分のその置かれてる環境とかさ、そういうののせいにしてないっていうのが、なんていうの、すごく真っ当というか、その純粋に自分の力不足で、できてないんですって認めれてるところがさ、なんていうのかな。ちょっとフィクションだなって、なった。
なるほどね。
なんか、
実際
実際、
は、
そう、なんか、言い訳しがちな部分があるやん。
まあ確かにね。 忙しいからそんな時間割ける暇ないよ、みたいなね。
そうそうそうそうそう。
はい
そっ
はいはいはい
ちに行く人も結構いると思うんやけど、
はい。うんうんうん。
私だって本当はねっていう部分が全然出てこないのは、ね、なんかまっすぐな人だなってなりました。
うん。うん。確かに。まあ、実際ね、やっぱ忙しい時間があるとさ、書くようになるだろうしね。なんか、
なりそうだよ
そ
な。好
の
きや
せい
か
に
ら
するのは
な。
なんか、うん。間違いではないよね、忙しいからみたいなのを理由にするのもね。まあ、主人公は違うとしても。
確かにね。
やっぱ時間があると突き詰めるところってあるよ
あるね。でもさ、時間がある
ね。
とき突き詰められるかってさ、またそこもエネルギーがいるやん。時間があるときにあえてそれを選択してやるっていうのはさ、やっぱ好きじゃないとできないよなって思うよ。
確かにな。なんか、服部はあれなの、クリエイティブになりたい。なんか、クリエイティブ職になりたいみたいなことって考えたことない？
クリエイティブショックは、あんまないかな。なんかデザイナーの人とさ、一緒に仕事することってさ、多々あるけど、やりたいかって言われたら、こうしてください、これはこうですよねっていう、話し合いの場にいて、指示をする側、要求する側の方が、合ってるなって思う。
なるほど
でも
ね。
羨ましいなって思うのは、もちろんその自分のさ、スキルにすごい寄るところがあるから大変やと思うねんけど、でもやっぱ手に職があるのは強いよなっていうのは思う。クリエイティブ職以外でもさ、
資格みたいなね。
そうそうそうそう、とか、看護師さんとかさ、どこ行っても、その形で働き続けられるっていうのはいいなとは思うけど、
確かにね。
なりたいとは思ったことないな。
結構なんか、そっち方面いけそうなのにね。
いやー、
わ
多
かん
分
ないけど。
そこら辺のセンスはないんじゃないかなって自分で 思う。
そうなんだ。
けど、そうやな。なんか周りのフリーランスでデザイナーやってる子とか見ると、すげえ働き方するよなって思うい
やー、
し、
確かにね。
いや、すごいな。なんかそこら辺のさ、漫画にも出てくるけど、その世界に自分が飛び込むっていう勇気を持ってるっていうのがさ、一個、すごい部分やったりするやん。
なんかそこにもさ、よりさ、ちょっと自分と葛藤出てきそうだなと思った。
ああ、確かにね。
なんかやっぱレールの上に乗るのって、毎日苦しいけど、でも結構な人ができることというか。
そやな。
それはちょっと、ね、主人公の気持ちも分かったかもしれないね。
いや、そやな。そこの一歩を踏み出して、自分の土台をなくす勇気があるっていうのがさ、でも自分にはないからさ。
ない、本当にない。本
だ
当に
から、
ない。
起業したりとかさ、フリーランスになる子とかを見ると、いやー、すごいな、ロックだなっ
もう
て。
それだけです。
なかなかち
す
ょっ
ご
と
い、なん
自分
か、
には
ケー
で
キ
きない
切れ
なと
の
思う。
旦那さんみたい
あ、
な。
そう。ロックンロールだなと思いますけどね。
い
内
や、で
田
も
さん
確
ね。
かにそうよね。そう、内田裕也さん、そう、名前だけど。いや、でもそうよね。なんかそれはすごいよね、本当に。
でも、ここでさ、いつものさ、よくある、SNS で愚痴をこぼしたりとかさ、そういうことをせずにさ、自分の、信頼のおけるパートナーにさ、こうこうこうで、悔しいと思ったんだよねって言って、で、恋人も恋人で、君は今こういう状態で、 それはそれで素晴らしいことなんじゃないっていう、その助言をしてくれるさ、そういう人を手に入れた人生があるっていうのも、すごい、で、素晴らしいことだなと思
いや、
いましたけど
いい
ね。
よね。彼とのね、お話のところね、すごい。
彼がもうできすぎて言ってなったけど、いやでも、ああいう人を手に、出会って手に入れられるかっていう、まあ、手に入れるっていう言い方はちょっと語弊があるけど、まあ、でもそういう人と、ね、いい関係でいれるっていうのは、だいぶ、人生で見ると、だいぶなアドバンテージじゃないかなと思う。
いや、そうよね。本当にそうよね。
そうよね。なんか、そうやな。だからなんかそのクリエイティブとか、その自分の憧れる世界でその、今結果が出てなくても、なんかまた別の側面で羨ましいなって思う、友達から見て羨ましいなって思われてる部分とかもあるんだろうなっていうのは、なんか漫画のその話以外でも、そう自分とかその周りの子にも当てはめてもそんな気はするよね。ないものねだりというかさ。
いや、本当に、それはあると思う。なんか、ね、どこかできっと自分のことを羨ましいって思ってる人もいるんだろうなって、たまに思ったりする。自分の人生って結構平凡だけど。
ああ、せやな、なんか、平凡にも生きていけない世の中だしなとか思う。
なんかこの、ね、さっきの彼みたいに信頼できる人がいるっていうだけでもすごいハードルだったりするや
いや、そうだよな。なんか
ん。
さ、結局一人ぼっちで生きていくって結構難しい部分があるやんか。
どんだけ
で、
宣言しても。
どっかでさ、まあ、それが恋人以外でもあると思うんですけ
も
ど。
ちろんもちろん。で、家族だったり友人だったり、仕事におけるあれでも、ね、誰かしらに、何かをサポートしてもらいながら生きないといけない
そういう人がさ、まあ、いるにはいるけど、でも別に信頼関係築けてないですっていう人も、まあ、たまに、まあ、いるんだろうなと思うけど。そう、だからなんか才能とか持っててもそこが欠けてるだけで、なんか転がり落ちていってしまう人とかもいるよなとか、読みない
や、
がら、いろいろなんか思いましたね。
いっぱいいると思う。私、もう生きてるだけで素晴らしいと思ってるからさ、基準が。
いやー、確かになー。なん
なん
か。
か、新卒の時とかってさ、電車に乗られてる、揺られてるさ、疲れたおじさんをさ、ちょっとなんか、バカにする風潮があったりするけどさ、
ああ、はいはいはい。
とかなんかこう、若い子たちがさ、あんな大人になりたいかのさ、代表例として挙げられることがあるんやけどさ、あの人たちになるための苦労と、あの人たちが気づいてきたものって、なんか実は真似できなかったりすると思ってて。
まあ、確かにね。
ただ、なんか、あんまり多分羨ましいの感情が私結構薄いのは、それがあるのかもしれないなって思ってた。
ああ、おのおののその、何?気づいてきたものが
そう。
あるみたいなこと?
違うし、生きてくだけでも結構大変だからさ。
確かにね。本当にね、大人になるたびに思う。
すごい思うよね、なんかね。なんか、子供の時ってなんかさ、ちょっとどうにかなるんじゃないかなって思ったけどさ、どうにかならないこともこんなにあるんだなという
本当
と
に
ころ
ね。
から、普通に生きるって難しいよなって今でも思う。
いや、思うし、なんかそのおじさんので言うとさ、年月かけて同じ場所に居続けるっていう凄さも
あるよ
結構
ね。
感じるね、働いてたら。
すごいことだよね。で、
すごい。
なんか、終身雇用ってすごいよなって思うよね。
なんかその安定があるからこそ働けるんですみたいなのももちろんあるとは思うんだけど、 まあ、それにしたって嫌な問題とかさ、人間関係はあるわけやからさ、そこにずっと我慢して居続けるっていうのも、すげえなと思う。
なかなかすごいことよ。
すごいね。何の話？
いや、でもなんか、
おじさんがすごいっていう話。
おじさんがすごいって話になっちゃったけど。
うん。
でもなんか、結構、で、他のエピソードも私はちょっとさらっと読んじゃったけど。
はいはい。
透明人間になるやつが私は好きだなと思いまして、タイトル名でいくと何だったかな。それさ、じゃあその中にあったかな？いや、その手前かな？
手前か。
うん。あらすじでいくと、あ、君が透明になる前にってやつかな。
はいはいはい。
なんか旦那さんが、
うん。
なんか事故に遭っちゃって、
うんうん。
透明人間になっちゃうっていう。
はいはいはい。
話なんですけど。なんとなく覚えてたりする？
覚えてるかな？もう、私はもう何ページか読んだ後に、あー、これ読んだことあるぞって、後で気づいたからな。
なるほどね。そう。透明人間になっちゃって、本当洋服着てないと、もう完全に見えないような感じになっちゃうんやけど。はいはい、なんか最初の方は、在宅ワークも多いし、まあ別に普通に奥さんとなんか過ごせてたんやけど、
うん、
なんかいつかこの自分のことをいなくなって奥さんからも認識してくれなくなるんじゃないかみたいな不安を書いてるようなお話だったんですけど、
うん、
なんかすごい好きでした。
雰囲気が、
そう。なんか、雰囲気も好きだし、なんかその、何かしらの不安、漠然とした不安みたいなのがすごい伝わってきて。
ああ、はいはいはいはい。
なんかその、生きるということに不安であったりとか。
うん、うん。
なんかそれが、さらっと描かれてるんだけど、よかったかな。
漠然とした不安か。
うん、
なんか、ある時期、ある、
うんうん、
漠然とした
不安。ある。ある。え、結構定期的に来ない？今もは来ない？
いや、私、これは、本当に自分でもびっくりしたいけど、
うん。
結婚してから一回もないんだよな。
すごい。
結婚する前は。
天才なんだろうね。うんうん。
そう。あ、し、いろんなやらないといけないであろうことを先に済ませてしまったから、あ、その家買うとかさ、
うんうんうん。うんうんうん。
っていうのもあるかもしれんけど。
うんうんうん。
ない。なんかその独身の時はさ、恋人がいない時期とかは、
うんうんうんうん、
え、このまんま一人だったらどうなってしまうんだろうっていう漠然とした不安が、なんか、夜中1時ぐらいに、急に来て寝れなくなっちゃった
りとか。あるよね。はいはいはい。
あるね。
え、逆に今はさ、この人を失ったらどうすんだろうみたいな不安は来ない？
あー、ないかな、今のところ。
すごい。
え、それどういうこと？どういうこと？精神的にどうしようっていうことを。
なんか、あ、それ、ちょっとあんまリアルなあれは考えてないんやけど、そう、どちらかというと精神的かな。なんか、不慮の事故とか、
はいはい。
そういうどうしようもない、まあ、離婚とかもあるかもしれないけど。
うんうん。
そう、なんかそういうので、なんか、ふと怖くなることない？
ああ。それで言うともう、なんか、自分が運がいい方だと思ってる節があるから、あんまり考えないのかもしれない。
なるほどね。それはでもいいね。
いいのかな？わからない。まあでも性格かな？あんまり考えへんかな？
なんか私、子供とか生まれてからの方が結構、考えるようになっちゃった。
ああ、なるほどね。まあ、子供に関してはもう、どこまで心配すんだっていうぐらい、もうその心配することが多すぎて、もう、結局、まあ、今元気で幸せそうならいいかって思うようにしてますけど、
あ、ポジティブなんですね。
そうね。
面白い。
そこの部分でポジティブなのかもしれない。
ああ、だめね。
いや、それで言うとさ、全然関係ないんですけど、最近よく思うのがさ、ニュースとかでさ、子供とか、まあ、他でもそうなんですけど、いたたまれない事件のさ、ニュース見るやん。虐待とかさ、なんか、自動車に突っ込まれてちっちゃい子が死んでしまいましたとかさ、ああいうどうしようもないニュースってさ、なんか消化不良にならへん。なんか、
なるなるなるなる。
やりきれない思いを抱えたまま、でもさ、別にしてあげられることもさ、自分でなんていうの、それをプラスに変えることもさ、できひんやん。まあ、車に気をつけるとかはもちろんあると思うけど、なんか、性犯罪とかさ、なんか虐待のニュース
本当に
とか
そ
さ、
う。
なんか、これ、いや、まあ、世の中のことする、知るのがニュースだから、まあ、そうなんやけど、なんか、これ報道されてどうしたらええねんってよく、最近なるんですよね。
なあ。確かにね、こう、一般消費者としてはもうどうしようもないみたいな時は、あるよね。きっとなんか、ニュースってすごいさ、伝える側としての考えってさ、結構いろいろ多種多様だったりするからさ、何かしらは、あるんだろうけど、虐待されてる、この増加によって、みたいなんとか。何かしらあると思うんだけど、一般消費者としては、どうすんねん、この気持ちで終わるよね。
いや、本当に。でさ、ただそれをさ、なんか忘れればいいのかっていうとさ、忘れるのもどうなんだろうって思ったりもするやん。
いや、確かに、確かに、確か
子供やったら、同じ子を持つ親としてっていう
に。
のも思うけど、でも別にできることも何もなくっていう。
いやー、そうだね。
もう、最近本当にひどい事件が多いので、なんか、疲れるんですよね。
これってでもなんかさ、忘れるのもどうかなって思いながらさ、人間って忘れれるシステムになってんだなってたまに思わない？
ああ、それはあるね。
ね、なんか、さ、特に子供への性犯罪とかさ、ほんと胸クソ悪すぎるけどさ、覚えてたらこう生きていけないみたいなところってあるよ。
ああ、それはありますね。
からなんか、都合のいい部分だけ切り取って忘れること自分にもできてるんだなってたまに思う。
確かになぁ。なんか、そうだよなぁ。なんか遺族のこととか考えると、んーってなるけど、全然違うんですけど、最近それにすごいモヤモヤするんです。
いや、確かにな。私も結構見ちゃったもんな、そういうやつ。
なんか、目に入ってくるやん、どうしても。
いるし、もうそれをさ、おすすめで出てくるもんね。
出てくる。
一生離れれないみたいなね。
でね。
ある。
そうね、なんか、行き場のない思いみたいな。
いやー、確かにね。確かに、確かに、確かに。
何の話だっけ？
何の話からこうなったんだろう。あ、将来の不安、透明人間さんの話ですね。なんか、
漠然とした不安ね。
考えさせてくれますね。いい漫画を紹介していただきましたね。
こういう漫画はね、たまに読みたくなりますよね。
ねえ、でもなんかさ、なんか疲れてる時が、お、に漫画を求めることが多くて、
ああ、はいはい
なんか、
はい。
普段はバカみたいなやつばっかり見てる。
ああ、なるほどね。もう何も考えずに読めるや
そう、
つ。
何も考えなくていいやつ
はいはいはい。
が、私は基本ちょっと多いですけど。
その精神状態によるよな。
なんか、ねえ、履歴見たらバカみたいなやつばっかりだなって思ったさっき。
私は相変わらずスキップとローファーは課金して読んでますけど。
あー、でも私も結構多分最新ぐらいまで読んでるかもしれない、それは。
あれはいいですね。また25日に新しい最
はい。
新話が出てくるので、ちょっとそれ
本
も、
当ですか？楽
は
し
い、
み。
楽しみにしてるんですけど。あ
楽
とし
みですね。
庵野もよこさんのさ、
ほう。
名前なんだっけな？ちょっと待って。なんて名前だったっけな？
庵野もよこさん。ちょっと、そのお名前も存じ上げないかも。見たことあ
マ
るのか
ジ？働きマンの人やで。
庵野もよこ？庵野ももこ？もよこ？
もよこ。
そんな名前なんだ。
そうだよ。エヴァンゲリ
知ら
オン
な
の
かっ
庵野監督の奥さんだよね。
た。あ、そうなんだ。
そう。ち
知ら
ななみ
かった。
に、結婚したから庵野もよこになってんじゃなくて、もともと庵野もよこだから、庵野同士
どういう
で
こ
結
と？
婚したっていう。
同棲で結婚するってほんまにあるんや。
ねえ、びっくりしましたけど。だから漢字がちょっ
なん
と
かあん
違
ま
うん
り
で
な
す
い
よ
の。
ね。
めっちゃいいや、めっちゃ楽やん。もはやもう漢字も一緒にしたいよね、そんなんだったらね。
確かにね。いや、その庵野もよこさんの、ゴーハッピーマニアっていう、今、連載中のやつは、追い
う
か
わ、
け
な
て
ん
読
か
んでま
聞い
す
た
け
こと
ど、
あるな。なんだっけ？
めっちゃおもろいね。ハッピーマニアっていう、昔やってた、恋愛漫画があって、それも好きだったんですけど、それの主人公が、アラフォーになった話で、ハッピーマニアで結ばれた男の人と離婚するっていうところから始まるんですけど。
面白そう。なんか、見た気がする。
面
ハッピーマ
白
ニ
い。
ア。見てみよ
面白いんですよね。
う。えぇ。
なんか、作者の根が明るいんだろうなっていう感じの人間性が感じられてすごい好きなんですけど、この作者の人の漫画は。それは読んでますね。漫画。漫画でも、なんか日常的にやっぱ読まないと、ちょっとこうストレスが溜まるというか。
ねえ、なんで読んじゃうんだろうね。
不思議ですね。なんか他
不
の
思議。
国の人は絶対そんなことないよなって、たまに思うけど。
ね、最近はちょっとさ、もうわかんないけどさ、紙で読んでた時代は絶対ないもんね。
なさそう
ない
だよ
というか
な。
さ、そう、薄い気がする。
日
やっぱ
本
これ
の
は、風物詩？
普及率がすごいんじゃない？
いや、確かにね。なんかもう、隣にあるものって感じだよね。なんか生きてたら。
いやー、確かにね。なんか、この漫画読んでないとか、マジかっていう、なんていうの？会話になったりするしね。
いや、確かに、確かに、確かに。それこそね、ワンピース。
ワンピースはそうですね。私ももうちょっと追いかけられてないですけど。
なんか、ちょっとやっぱ、系統が違うのかな。でもさ、ドラゴンボールはさ、私も読んだの
あ、読んだんや。
よ。読んだ、読んだ。結構前に読んだよ。
それ、どのタイミングで読む？
もう、学生じゃない？ドラゴンボール。
あ、なるほどね。 そういうこと
あ、
ね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。か、あ、読んだことある、あるっていうカテゴ
ああ、
リー
な
で。
るほどね。ああ、
う
そ
ん、
れ
うん、
は
うん。
あるね。でも、私はドラゴンボールすごい好きっていう話しましたけど、
はい、はい。何度
ド
か
ラ
お聞き
ゴ
しても。
ンボールの漫画読んだことないっていうのは、まあ、ありうるなって思うんやけど、スラムダンク読んだことないっていう、同世代の男の子に出会って、そんなやついるって、ちょっと思わず言ってしまいましたけど。
我が家は二人とも読んでます。
読んでないの？すごいね。え、割と普
はい、
通
読
な
ん
ん
でま
か
せん。
な？
世代上じゃない？
いや、でもさ、やっぱ学生時代にさ、バスケ部の人は絶対読むやん。そこの、なんていうの、貸し借りというかさ、
まあ、読んでたけど、なんかオンタイムのやつの方がなんか流行ってた気がする。その光の語とか、テニプリとか、我々が中学校の時多分ね、テニスと、テニ部がすごかったんです
ああ、なるほどね。そういうのがあるのか。
そう、そっちに行っちゃうから、なんかスラダン持ってるみたいな人、なんかちょっとなんかお兄ちゃんとかいたら、あれだけど。
ああ、なるほどね。まあ、そういうのがあるか。
そうだね。逆にみんな読んでるの何なんだろうね。
だからやっぱワンピースなんじゃない？
あ
もうさ、何十年もやってるやん。だから、どの世代もさ、
あ。い
引っかかってはいるというかさ。
や、確かにね。確かに、確かに。ずっと引っかかったよね。誰かしら。すごいね。
いや、すごいと思う。全然話を追いかけてないけど。興味もないけど。
ね、読むこともないけどね、多分ね。面白いと思うんだけどね、きっと。
コナンとかじゃない。あ、コナンはでも漫画は読まないか。
ああ、でもコナンの一巻って全員読んだんじゃない？わかんないけど。
あるような気
一
がする
巻
よ
は。一巻は読んでる気がする。
な。その辺かな、やっぱり。
ああ、確かにね。ドラえもんとサザエとマルコでは出せないコナンの枠ね。
ああ、ドラえもんもな、漫画読んだことあるかって言われるとちょっと難
わ
しい
かんない
だ
ね。
ろう
多分、
な。
今の子はわかんないよね。古いしね。
確かにね。漫画ね。いや、でもだから、漫画好きですって言ってる人とさ、なんかマッチングアプリとかでさ、マッチしてもさ、読んでるジャンル全然違うかったらもうそれはもう全然違う趣味だよって
ああ、ね、
なりそう
確か
だよ
に。なんか漫画好きな人ってさ、結構、深い感じの、なんて言うんだろう。ちょっと、いわゆるオタクみたいな
な。
内容の漫画好きな人が言いそうよね。
ああ、確かにね。漫画好きって、公言できるかっていうと、
絶対ちょっと
まあ、
難しい。
好きではあるけど、別にそんな趣味ではないかなってなる
な
もん
い
な。
ね。なん
確
か、
かにね。
ねえ。私、転生ものとかが本当に興味出てこなくて。
なんか、なんだ、ファンタ
ス
ジー
ライ
的
ム
な
に
や
なっ
つ。
ちゃったみたいな。あ、そうそうそう
ある
そう
ね。
そうそうそう。あれが本当にはまらなくて。
あれは、なんかもうなんかで読んだんやけどさ、現実社会がもう、衰退していく中でさ、もうその希望がない中でさ、もう転生するっていう、その非現実的な逃げ場を作ることによって、ストレス解消になるっていう、
なるほどね。
見解を読んで、
あ
ああ、
り
な
得る
るほ
かも、
ど
みたいな。
ね。なんか無意識にそういうのがあんのかもなって思いましたね。そのさ、リアルな社会をさ、舞台にするとそんなわけないやろがいって、 ちょっとこう、冷めた目でして見てしまう可能性がある
から、はいはいはいはい。うん、ある、ある。
全然関係ない場所にするっていうのが流行ってるのかなとか。
それはでも、あるかもしれないね。
そう、まあ、私も見ないんですけどね。先生も。そんなこと言いながら。
ね、なんか、ランキングさ、上位とか全部転生ものだったりすると、ほんまかって思っちゃう。
あるね。なんかネットフリック
スのあるよ、ね、
ランキングとか見てても。
ああ。
なんか、え、こんな見てんのか、ほんまかって思う。
そうよね。そう。そうなのよ。
ありますね、それは。
ね。まあ、いろいろ、したように、あるんだなって思うんですけれども、まとめ方があれなんですけれども、ね、面白いテーマだったので、またこういうテーマもお願いしたいなと思いますね。ね。
こんな、こんな感じで、どうでしょうか。
最近ね、ちょっとレターもらえるからね、嬉しいんだよね、山口さんっていうのはね。
いや、それは確かにね、全然自分たちじゃ考えない話です。うん、ね。
そうそうそうそうそう。なので、ぜひね、レターも、お送りいただければと思います。ということで、アラサーはひねくれ、アラサー女のひねくれレター、え？ごめん、ちょっと待って。アラサー女のひねくれ会議では、レター募集しています。自分って冷たいな、ひねくれたいな、など人に言うほどでもない話もぜひお送りください。感想、コメントもお待ちしております。では、次回もお楽しみに。